イエスは彼を言った。黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると悪霊は、その人を人々のど真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなく、その人から出て行った。人々は皆驚いて、互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると、汚れた霊が出ていくとは。こうしてイエスの噂は周辺の地域の至るところに広まっていった。イエスは立ち上がって街道を出て、シモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると、熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が沈むと、様々な病で弱っているものを抱えている人たちが皆、病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人手を置いて癒された。また、クレームを、あなたこそ神の子です、と叫びながら、多くの人から出て行った。イエスはクレームを叱って、物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを、彼らは知っていたからである。朝になって、イエスは寂しいところに出て行った。群衆は、イエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で宣教を続けられた。最初に出ていくイエスと題して小沢牧師より御言葉を取り入れていただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられます天の父なる神様、私たちは今御言葉を慕い求めてここに座っております。今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど読んでいただいたこの聖書の箇所、場所は、今日はガリラヤの町カペナウムというそういう場所で起きた出来事であります。で、このカペナウムはガリラヤ湖の北側のほとりにある町で、まあ、五章に出てきますけれども、後にイエス様の最初の弟子となるシモン・ペテロが、まあ、住んでいた町でもありました。で、5年前本当に皆さんに送り出させていただいて、イスラエルに行ってまいりまして、実はこのカペナウムにも寄る予定でありました。ところがそのちょうどこれからカペナウム行きますよというその日の朝、ホテルで、飲んだ多分水が合わなかったせいで、体調を崩してしまいまして、私一人がホテルで休むことになって行くことができなかったんですね。まあ後から皆さんが言った話を聞いたり、あるいは写真を見せていただきましたけれども、そこの部分だけ私の中から抜け落ちております。 ただその日そのまあ、ホテルで休んでいましたけれども数時間寝ていたらだいぶ体調が回復してまいりましたので、外に出てそのガリラヤ湖周辺を、まあ、散策して歩いた。で、本当に2000年前もイエス様はこの辺りをやっぱりこんなふうに歩いていたんだろうなと、まあ、そんなふうに思いますと本当に一番こう、まあ、イスラエルで行って一番良い時間をその時過ごしたなというあのことを思い起こします。このイエス様はこのカペナウムに来る前はナザレというあのご自分の故郷に行っておりましてそのことは先週見てまいりました、まあ、少し復習になりますけれどもナザレの村の人たちはイエス様が戻ってきたということでそうか他の村でも奇跡を起こしているのだからこの村でも必ず奇跡を起こしてくれるに違いないと期待して、まあ、イエス様を見ておりました。でイエス様はその街道の中で立ち上がってまずイザヤの書を読み上げそして座ってからこう言われました。あなた方が耳にした通り今日この聖書の御言葉が実現しました。さあこれから奇跡が起こるかと、皆はますます期待しましたがところがイエス様は、あなた方の期待するような奇跡はこの村では絶対にやりませんと起こしませんと、まあ、そんなふうにピシャリとこう言いましたらこれを聞いていた人々は、まあ、怒りに燃えて、イエス様を村から追い出してしまったというのが、まあ、前回ナザレで起きたことであります。そのイエス様が今度はカペナウムの町にやってきました、ここで起きたことはナザレの時とは全く正反対です、街道にいた汚れた霊に疲れた人が、まあ、大声で叫んだ時、イエス様はその悪霊を叱って黙れこの人から出て行けというと、悪霊が出て行く。これを見ていた人たちはこの言葉は何なのだろうか権威と力を持って命じられると汚れた霊が出て行くとはと、まあ、言いながら驚いた。まさに奇跡が起きたわけです。で、そればかりではありません。街道を出られたイエス様はこのシモン・ペテロの家に向かいまして、そのシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた時に、その姑を癒していく。それも、まあ、一瞬にして癒されていく。これも、まあ、奇跡なわけです。で、こういうことが立て続けに起きますとこの噂はもうすぐに周辺の村がその家の人たちに伝わります。で、何が起きたかと言いますと40節41節にこういうことが書かれています。日が沈むとさまざまな病で弱っているものを抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どももあなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからである。で、ここで40節の最初日が沈むとという箇所があります。日が沈んでから人々は病人をイエス様のところに連れてきたのだというんです。当時その道のところに街灯とかその明かりがあるわけではありません。連れてくるならば昼間の方がずっといいわけですがなぜ日が沈んでからわざわざ暗くなってから連れてくるんだろうか不思議に思うかもしれません。これには理由がありましてこれはこの日が安息日であったということと関係があります。当時立法学者やパリサイ人たちは十戒の4番目の戒めにある 安息日にはいかなる仕事もしてはならないというその戒めをどう解釈するかということに関して、いかなる仕事って何のことですか、当然聞かれるわけですね。それで、この律法学者たちはこう決めたわけです。例えば火を使ってはならない、これ有名なことです。それから、やっぱり歩くことも労働になる、仕事になるということで、長い距離は歩いちゃいけない、礼拝にするために街道に行くこと以外、例えば村から出ていくとかそういうことはしちゃいけない。もし出て行ったら、その安息日規定を破ることになるのだと教えておりました。また怪我や病気に関しても、命に関わるような怪我や病気でなければ癒してはならない、治療をしちゃいけないということがあったんですね。これが後でイエス様と論争になっていくんですけれども、そういうさまざまな禁止行為が、この安息日にありましたので、外に外出がほとんどできない状態になっていた。なので安息日が終わる、日没まで一人で待っていたということであります。でも次の朝を待たないで、日が沈んで、とにかく暗くてもやってきたということは、それだけ人々がこの病気や、この悪霊に疲れているということで、ものすごい苦しんでいたということを表しているだろうと思います。でこの時イエス様がおられた家、シモン・ペテロの姑の家であったとしても、立派な施設があるような病院じゃないわけですね。そこへ人々は、担架に乗せられた病人、怪我人を連れてきたわけですから、どっと押し寄せてくる、野戦病院の騒ぎなのような騒ぎになったと思います。でどんな医者でも一気にこんな人たちが患者さんが押し寄せてきたら丁寧に見る余裕はないですよね。ところがイエス様は、一人一人に手を置いて癒された。もう10人、20人、30人、50人次々にやってくるという時に、だんだんこう手を抜くって、手を抜くわけじゃないけど、どうしてもこう丁寧に関わることができなくなるはずなのに、イエス様は一人一人を大切にして手を置いて癒されたと書いてあります。こういうところを読むと、イエス様は本当に弱っている人たちを本当に大切に愛しておられるのだなということが伝わってきて、ほっとするのですが、ところがこの42節に移っていくと、かなり調子が変わってくるんです。42節をお読みいたします。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。この寂しいところに出て行かれたというんです。この寂しいというところという訳してますが、これはもともと他の箇所では荒野という訳している言葉であります。家も何にもない。寂しいところって、私たちは町の中の寂しいところといえば、やっぱりそれでも家があったりですね、街灯はないけれども誰かがそこにいるかなと、そういう寂しいところを想像するかもしれませんが、本当に何もない、家も何にもない荒野に出かけたというんです。一体どうして、イエス様はこういうことをするのかなと、ここに2つ疑問が湧いてまいります。1つ目でありますが、皆さんも気がついたかもしれませんけれども、普通出かけるときは他の人に伝えるから、これからちょっと外出しますからと言って、そうしてから出かけますよね。 まあ、もうこれから他の町に行くんだというならば、そういう糸まごりというんでしょうか、皆さんさようならこれから私神の村に行きますからと、そういうことを告げてから行くはずなんです。ところがこれを見ますと、どうも誰にも告げないで、イエス様はこっそりというんでしょうか、いなくなってしまった、まあ、それで、それにいなくなったことに気がついた群衆がイエス様を探し回るような騒ぎが起きてしまったんですね。なぜイエス様は黙っていなくなっちゃったのか、これが一つ目ですね。で、二つ目の疑問でありますが、イエス様は寂しいところに行かれて何をしていたんでしょうか。探し回って見つかったということは、寂しいところに行って、まあ、立ち止まっているか座っているか、まあ、というかそこに留まっていたということでしょうね。何かしているはずなんですが、何も書いていないんです。何をしていたか。で、そこで私たちは考えるわけですね。先ほどまでイエス様は一人一人丁寧に治療されていたんです。夜通しですね、夜寝る暇もなくこれをやっていた。ですからこれは、ああこれは本当に疲れて、もう人々のガヤガヤ騒ぐ、もう声もちょっと辛くなったので人から離れて休んでいたんじゃないか、まあ、それほどイエス様は疲れていたんでしょうねと、まあ、そんな風に好意的に解釈はすることするわけですね。まあ、疲れていたのかもしれませんが、でもイエス様がなさることには全て意味があるはずであります。このルカという人が、このイエス様が寂しいところに行かれたんだ、その時こういうことになったんだよということを詳しく書いてあるということは、何かここに意味があるんだろうと思うんですね。ただ疲れたので、なんかちょっと一人になりたかった、あるいは、まあ、もっと好意的に言いますと、考えますと、いやイエス様はここで父なる神様とにお祈りしていたんだという考え方もありますが、全てまあ、その通りなんだと思いますけれども、でもどうしてということで、やっぱり何か引っかかるんですね。で、このことを考えていくポイントは、この42節、今読んだ42節の後半の言葉ではないかと思います。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。まあ、当然ですよね。まだまだ病人がいるし、もっともっとたくさんいろんな相談に乗ってもらいたいとか、いろいろとあって、人々はもうイエス様を引き止めようとしたんでしょう。しかしイエス様はこれに対して43節でこう言われます。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。まあ、これを読んでまた私たちは、ああそうかと納得するわけですね。確かにイエス様には時間がないんです。まあ、これからおよそ3年後にイエス様は十字架にお着きに なるというそのことが計画がありますので、限られた時間の中で一人でも多くの人にこの神の福音、救いの福音を述べ伝えなければならない。まあ、それで、もう急いで、もう、ね、ここで休む暇もなく次の町に向かったんだろうか、まあ、そんなふうに想像するんです。確かにイエス様がこうおっしゃるんですから、その通りなんですけども、じゃあそれですっきりとこの箇所疑問が解消したんだろうか。解消しないんです。先ほどの一つの目の疑問が解消しない。確かに神様、イエス様は神の国の福音を他の町々にも述べ伝えなければならないという大切な御用があった、それはわかる、わかりますけれども、いなくなる前に一言断るべきじゃないですか。これ子供だって知っている常識ですね。 あるいは子供にまず外で遊ぶようになることができるようになったら、まず子供に教えるはずですね。あのどっかに行くときはちゃんと親に知らせなさい、勝手に行っちゃダメですよということを、あの子供にしつけとして教えるんです。そしてまた、大人になっても、互い の, この信頼関係を保つためには、いなくなるときはあの挨拶をしてからとか断ってから、急にいなくなったらみんなあの困っちゃうでしょということはもう常識として知っています。イエス様はその常識を知らなかったのか、もうポッと思いついたのでひょっといなくなった、まあ、時々そういう方もいらっしゃって、それは大変なことなんですけれども、そんな、でもイエス様は常識を知らなかったはずはないんですね。こうそうしますとイエス様はあえて他の人には黙ってこの寂しいところに出て行かれたということになるんです。あれどうして告げないでいくんですか。みんなが心配 して、探し回らなきゃいけないほど迷惑をかけたことになるんですけども、なぜだろうかと考えてしまいます。それでもう一度イエス様の言葉に戻るわけです。イエス様はこう言われました。他の町々にも神の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。イエス様が心に留めているのは神の国の福音を述べ伝えることでありました。イエス様はこの神の国の福音を述べ伝えるために使わされてきたのだという自覚を持っております。このカペナウの町でイエス様はこの神の福音を述べ伝えたことになります。じゃあナザレではどうだったんでしょうか。ナザレでも神の国の福音を述べ伝えたはずです。というのは私はそのために使わされてきたと言っているんですから、神の福音を述べ伝えないで、ナザレに行くことは絶対ないんですね。どこでイエス様は神の福音を述べ伝えたのか、まあ、ちょっと、まあ、前回の復習になりますけれども、まあ、はっきり分かるのはあのこの箇所でしょうね。イエス様が街道で預言者イザヤの書を読み上げた時のことであります。そこにはこう書いてあった、まあ、18節19節を読みいたします。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。まさにこれは神の国の福音を述べ伝えたわけです。で、述べ伝えただけではないですね。この後イエス様は21節でこう言われた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イザヤの時代はまだこれは先のこと、未来のこととしてこういう方が使わされてきますよということで、あの先のこととして言われてましたが、今イエス様は今日この聖書の言葉が実現しましたと宣言したんです。まさにこれこそ神の国の福音の、を述べ伝えているわけですね。じゃあ神の国の福音実現したと言っていますけれども、ナザレで何が起きましたか。何も起きなかったんです。あのカペナウムでは悪霊が追い出され、病人が癒され、いろんな奇跡がたくさん起きたのに、ナザレでは何も起きなかった。 いや、起きたといえば人々は奇跡が起きると、もう奇跡だ奇跡だという、まあ、そこしかにあのあの期待しておりませんでしたが、それが起きないで、結局イエス様はこの何もしませんよというイエス様の言葉を聞いたこのナザレの人々たちの手によって、まあ、怒りに燃えた人たちの手によって、ナザレから追い出されてしまう。これは人の目から見ますと、神の国はナザレから遠のいてしまった。だってもう怒りに燃えてイエス様を追い出したわけですから、あのそんなふうにしか見えないわけですね。それに比べますとこのカペナウムは素晴らしいわけです。たくさんの奇跡が起きます。シモンの姑の熱もイエス様の一言叱る言葉で癒されていく。もう神の国はこのカペナウムに一層近づいたんだ。もうこのその証拠としてこういう奇跡がたくさん起きたんだということになるわけです。ですからカペナウムのことを分かるわけですね。あら、神の国の福音はここで本当に神イエス様によって語られて、その神の国は近づいているんだ。じゃあナザレはどうだったんでしょう。もう一度もうナザレにあのこだわってしまうんですけれども、ナザレには神の国は来なかったというんでしょうか。でもイエス様は言われたわけですね、あなた方が耳にした通り今日この聖書の御言葉が実現しました。耳にした通りと言うんですから、神の国はナザレにも来たはずであります。いや、来たんだけれども、人々はナザレの人たちは、神の国のその王様であるイエス様を追い出してしまったのだという、まあ、悲惨な結果になったのか、ナザレは呪われカペナウムは祝福されたという話だったんでしょうか。そんなふうに考えたくなるわけですね。どう見たってそういうふうにしか見えないわけです。でも、まあ、結論を先取りして言いますと、イエス様を十字架に追いやったのは誰でしょうか。罪人である私たちがイエス様を十字架に追いやって追い出しちゃったんです、この世から。ということはイエス様を追い出した者は呪われる、神の国は来ないのだというのであるならば、ナザレはもちろんですが、十字架につけた私たちも呪われたことになるんです。それはおかしいですよね。であれば私たちの救いはどこにもないわけです。そこから考えるわけです。追い出したから呪われ、引き止めようとしたから祝福されたという単純な話ではないんだということがだんだんここで分かる。じゃあどう考えたらいいか。イエス様が神の国の福音を述べ伝えるために来たんだという時に、ただ言葉で語ったので私はもうそれで語ったから終わり、それが述べ伝えることだということなので、語って終わりではないですね。語ってそして勝つっていうか、語ってもう一つそれを実現していくのがこの方なんです。神の国が来ましたよと言っても、私たちはこの罪で、この目が塞がれていますから、どこに来たのか見えにくいわけです。なかなかわからない。でその神の国が来た証拠としてイエス様は悪霊を追い出し病人を癒しているということが言える。まあそれがまさにカペナウムで起きたことでありました。じゃあ神の国のが今皆さんのところに来たのですよという証拠は、悪霊が追い出され病人が癒されていくという ことだけなんでしょうか。それだけが印だというんでしょうか。今ナザレで起きたことというか、ナザレで起きなかったこととカペナウムで起きたこと、この2つを今比べて全く正反対だ。ナザレでは何にも起きなかった、カペナウムではたくさんの奇跡が起きた、そういう全く正反対の話に見えました。全く共通点がないように見える。しかしよく見ますと、一つだけ共通点がある。確かにナザレでは何の奇跡も起きませんでしたが、ナザレではイエス様はこのナザレの村から追い出されてしまいます。いなくなったんです。ご自分の故郷です。本当ならもっともっとここに滞在していたかったかもしれませんが、人々の手で力ずくで追い出されてしまった。カペナウムではイエス様は人々の目の前から突然いなくなりました。追い出されたわけではありません。でもいなくなったということに関しては共通点があります。なぜこうやっていなくなるんだろうかと思うんですね。いや、それはもう限られた時間であちこち回らなきゃいけないから、もうすぐいなくなるんですよ。でもこの方は生涯私たちのところにとどまることはなく、最終的に最後は十字架に追いやられて、その亡骸は墓に納められ、この世からいなくなったというより追い出したんです。私たちはこの方が神の国の福音を述べ伝えるために使わされてきたのだという時に、いろんな奇跡をもちろん起こすこともそこに含まれますけれども、この神の国が打ち立てられていくために、でももう一つイエス様がなさらなきゃいけないことがあった。まあ、悪霊たちは気がついていました。イエス様は神の聖者である、神の子である、キリスト救い主であるということを悪霊たちは知っておりましたが、そのキリストである方が私たちのところからいなくならなきゃいけないんだ、いなくなって初めて神の国がこの私たちのところにもたらされていくのだということを、イエス様は知っておりますので、だからいなくなるんです。まあ、こう考えますと、ね、いなくなって、じゃあいなくなったらどうしようもないでしょうと、何かつながらないと思うんですけども、先ほどどうしてイエス様は人々の前からいなくなるとき黙っていなくなったんだろうか、不思議なんですよね。常識知らなかったはずはないのに、あえてわざと告げないでいなくなったんです。理由がここでは分かんなかったんですけども、でもいなくなることに実は神様の、その福音が関係しているのだということならば、いなくなることとイエス様の十字架はつながってくるんでしょう、来るはずではないかというのはこういうことです。イエス様がいなくなるということはこう言っているのと同じですね。もしイエス様がこの時カペナウムの人たちに、これから私はいなくなりますから、あとはよろしくと、言ったとします。それはイエス様の心の中では、結局最終的に私は十字架について行きます、そうして皆さんの前からいなくなるのですと言っているのとつながっています。カペナウムの人たちに、今私はこれから十字架に向かうのでいなくなりますと言って理解してくれるんでしょうか。悪霊たちは知っているんです。この方は神の子、神の聖者、キリストである。 罪ある者たちを救うために十字架につこうとしていることを悪霊は知っているんです。けれども人間の方は鈍感でありまして、何にも見えてないし何にもわからない。私はこれから十字架につくためにいなくなりますと言って誰も理解してくれないんです。その結果、結局人々はイエス様を十字架に追いやったわけですね。自分が何をしているかわからないで、気がついたらイエス様を十字架に追いやっていなくさせてしまったわけです。で、ちょっと話が別のところからの話になるんですけれども、皆さんも多分考えたことあると思うんですが、イエス様が私たちの、神である、救い主である、そして友であると言われるのならば、どうしてこの方は目に見えるような形で私たちのところにいないんだろうか。いてくださったら本当にこれほど楽というか、本当に しっかり信じられるというんでしょうね、思うわけですが、目に見えないわけです。あるいはなんか見えなくても触れば分かるとかですね、何かそういうことがあればいいんですが、ないんです。どうしてこの方は目に見えない、そして私たちの、どうもそばにいるかどうか、なんか確信が持てないということになってしまうのか。簡単ですね。私たちが追い出してしまったから、この世に いないんです。しかし、いなくなるということ、追い出すということ、これは本当に大変な、私たちの世界で大変なことでありますけれども、神様がこのいなくなること、追い出されていくということを恵みに変えるんですね。十字架に追いやった、十字架に追い出していったということは、これは罪あるものとなって十字架に吊るされるわけですから、呪いなわけですけれども、神様の子、神の子が十字架で呪われることが私たちの恵みとなるわけです。このようにしてイエス様は実はもう私たちが罪から救われる道を備えておられた。追い出されるということ、いなくなるということはまさにイエス様が救いの道をこうやって用意してくださっていたのだということになります。何か不思議なことに思えたかもしれません。でもイエス様がなさる全てのことにおいて、私たちはこの時気がつきませんけれども、後から振り返れば、なぜあの時黙っていなくなっていくんだろうか、私たちにその時語っても理解できないからですね。でも後から理解できるんです。イエス様はこうやって十字架に向かわれたのだ、どうして私を追い出すのですかとか、そういうことは言わずにこの方はいなくなる。で、人々は引き止めようとしたという人もいたちもいた。でもこの世にこの方は引き止められていくならば、十字架に向かうことができないんですね。むしろ引き止めておこうという人々の気持ちを魚でするかのように、黙っていなくならなければ十字架に行けない。私たちは今このイエス様を見ることはできません。いなくなってしまった、追い出してしまったからです。でもだから終わりじゃないです。それが恵みとなって、私たちはこの方を待ち望むことができる。いなくなっている、今だからこそ、イエス様が再び来られるのだというその日を私たちは待ち望んでいるんです。もう絶対にあなた方のところに戻りませんと言っているんじゃない、必ずあなた方のところに再び行きますとイエス様は約束してくださっているんです。見えないけれど私たちのそばにいるのかどうか、 確信が持てない時もありますけれども、必ず来てくださるのだというその思い、私たちに燃やさせてください。それが信仰なんですよ。信仰を持ってこのイエス様を待ち望みなさい。いなくなることがあなた方の呪いのではない、いや眠りになるのだから今待ち望みなさい。イエス様はそのように今朝語ってくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが生きている中で多くの人たちと別れを経験いたします。幸いな形で別れることは少なく、むしろ本当に悲しい思いで別れ別れになる、あるいは死に別れていく、そういう別れの中で私たちは本当に徐々に徐々にこの世には何の救いもないのだと絶望してしまうものですけれども、イエス様が私たちのところからいなくなること、それは悲しみのように見えたけれども、実はそれをあなたは180度向きを変えて恵みに変えてくださる。恵みをもたらすためにあなたはいなくなる。私たちが抱えている悲しみの何が悲しいのか、どこで苦しんでいるのかをあなたは知ってくださって、一つ一つの出来事の中にあなたは大切な意味を込めて、このように寂しいところに出て行かれるんだ、あなたがどれほどに私たちのその罪を知り悲しみを知っておられるのか、あえて引き止められる思いを捨てて十字架に向かわなければいけなかった、あなたのその救いの思いをここから知らされます。私たちは今互いに会うことが難しくなり、また互いに本当に交わることの難しい時代に生きています。本当に私たち一人一人が寂しいところに出ていかなければならないという、状態にあるのかもしれません。あなたはそのことも知ってくださっていますから、どうかこのことをいつか恵みとして覚えられる日が来るように、あなたが私たちを励ましてくださいますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。